ここで会派名と略称をお伝えします。なお、この会派名は令和3年12月3日現在のものです。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、日本共産党杉並区議団は共産、無所属少数会派連携は連携、立憲民主党杉並区議団は立民、いのち平和クラブは平和、自民無所属維新クラブは無為、都政を革新する会は革新。この後会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。11月15日から18日に19名が質問しました。その用紙をお知らせします。なお、杉並区議会ホームページで質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。この後、質問者を女性が、答弁を男性が担当します。 BCP とコロナ対策、非常事態下での区の業務執行について。質問者は中村康弘、公明。なお、BCP とはビジネスコンティニュイティープラン、業務継続計画の略で、自然災害や感染症の流行、テロ攻撃などの危機的状況において、中核となる事業の継続や早期の復旧を図るための計画のことです。コロナ対策で、区が状況分析や政策判断を行うにあたって、最も重視してきた指標、データは何ですか？また、それらをどのように活用してきたのですか？
指標は、区内非別患者数及び区内医療機関の病床利用率で、保健所に対する応援職員の人数や期間を決める基準を定める際や、区内医療機関との病床数確保、入院調整などに活用してきました。
コロナ禍での新たな業務や既存業務の増大に対応するため、業務量の変化と人員配備についての分析、各所管や人事との調整はどのように行われてきたのですか？また、最も困難であった点は。
全庁の応援体制については、対策本部の決定に基づき、各部に応援職員数を割り振っています。最も困難なことは、移動可能な職員を確保することでした。
BCP の検証・改善について、また実効性を高めていくための取り組みについて所見を伺います。合わせて、不測の事態に対する区の対応力の強化について伺います。
BCP の検証・改善を行い、実効性を高めていく必要があると認識しています。区組織を総動員して、対応に万全を期していきます。
新しい行政計画における児童虐待防止、保育、教育について。質問者は今井博志、自民。児童養護施設などで育った社会的養護の経験者、ケアリーバーへの支援についてお聞きします。
児童養護施設の意見も聞きながら、今後さまざまな視点からの支援策を研究していきます。
保育施設の整備について実行計画では減少していますが、今後どのような方針なのですか？
待機児童ゼロの継続だけでなく、認可保育所を希望するすべての方が認可保育所に入所できる環境を整えていきます。
ヤングケアラーについて 教育部門でも対応すべきと考えますが、区教委の見解をお聞きします。
子ども家庭支援センターとも連携を図りながら、早期に発見し、適切な関係機関につなぐ役割を果たしていきます。
不登校生徒への対応や自殺予防への対応を計画に位置づける必要があると考えますが、
教育ビジョン2022推進計画において、個々の子どもに応じたきめ細やかな対策について位置づけていきます。未来を担う子ども一人一人が自分らしく生きることのできる、みんなの幸せをつくる杉並の教育を進めていきます。
首都直下地震に備え、小中学生へ防災ヘルメットの配備を。質問者は浅井邦夫、自民。新たな基本構想が目指す緑豊かな住まいの都の実現に向け、杉並区緑の条例や緑の基本計画の生物多様性を重視した改正を。
緑の基本計画改定を予定しており、緑の条例等についても検討したいと考えています。生物多様性をはじめ、緑の持つ多面的機能を生かすグリーンインフラを活用した街づくりを進めます。
首都直下地震から尊い命を守るため、全小中学生に落下物から頭を守る防災ヘルメットの配備を重ねて要望しますが、この間ヘルメットの導入をしなかった理由を含め、導入するのか見解を伺います。
ヘルメットの収納や置き場を考え、折りたたみ式を検討してきましたが、低学年は装着が難しいことや、壊れやすいなど課題があり、引き続き調査・検討します。
旧杉並中継所、不燃ごみ中継所の利活用検討は、地域の活性化や地域貢献できる施設とするため、地域から丁寧に意見・要望を聞くべきだと考えますが、どのような意見があったのですか？
スポーツや文化を楽しめる場所、憩い、交流ができる場所を望む声が多く寄せられています。
災害時要配慮者支援は、公助を全集中するべきです。質問者は渡辺智樹、自民。現在、災害時要配慮者は在宅避難ができない場合、震災救援所へ避難することになっています。しかし、避難所生活が困難と事前に分かっている方と、平時から個別に受け入れ調整を行った上で、福祉救援所を一時避難場所に指定するべきではありませんか？
国のガイドラインや、他区の動向を踏まえ、区内協議体の意見を伺いながら、福祉避難所へ、要配慮者が直接避難する仕組み作りや、その運用等を検討します。
区の新実行計画では、災害対策基本法で自治体の努力義務になった個別避難支援プランの作成を新たに目標設定するなど、精力的な取り組みが必要では。
区としては、まず、地域の助け合いネットワークの登録者を増やすことが重要と考えます。
新総合計画で重点施策に位置づけられた災害時要配慮者対策について、今後10年余りの区の取り組みへの決意は？
共助による災害時要配慮者支援の充実を一層進化させ、個別支援プラン作成の推進や、福祉救援所の機能強化への取り組み内容の充実を図ることにより、防災対応力の強化を推進していきます。
子どもたちがのびのびと賢く心豊かに育つために、質問者は井原太一、自民。 子供がのびのびと心豊かに育つためには、安心できる居場所、安全基地である家庭のあり方が大切です。区の見解をお聞きします。
家庭、学校、地域がそれぞれの役割と責任を自覚した上で、一体となって子供を見守っていくことが必要不可欠です。今後も家庭、学校、地域と協力し、子供の育ちを支えていきます。
教育基本法は、この教育についての第一義的責任は、父母その他の保護者にあるとし、自治体には家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう規定しています。区は保護者にどのような支援をしているのかお聞きします。
これまでも保護者同士の学び合いやつながりづくりを支援してきました。今後は家庭教育の支援をさらに進めていきます。
場当たり的ではなく、保護者が求め必要とする情報を体系的に提供できる仕組みが必要だと考えますが、区の取り組みをお聞きします。
学校では、児童、生徒や保護者に寄り添い、適切な援助や家庭への支援に努めています。子ども家庭支援センターでは、親子関係の調整を行う要支援ショートステイ事業を実施しています。
緑、環境の取り組みの推進は大切。今後の区の取り組みに期待。質問者は、井口和子、自民。遊休区有地等を活用した太陽光発電事業の調査研究について、候補としている区有地はどこで、実現するための課題はどのようなものがありますか？
候補地は、富津学園跡地と南伊豆健康学園跡地を想定しています。どちらも相当量の発電が見込め、設備の設置に適した用地であり、実現可能性は高いと判断しています。実現に向けた課題は、予定地の自治体を含む関係機関との調整や、設備の設置と維持管理にかかる経費の軽減化などがあります。関係機関、事業者等の理解と協力を得て、これらの課題を早期に解決し、事業の実現を目指します。
杉並エコチャレンジ事業は、各家庭での省エネの取り組みを推進するものと理解していますが、事業概要とその狙いは？
この事業は、家庭や事業所における電力やガスのいずれかについて、前年度使用量より区で定めた基準以上の削減ができた場合、その削減率に応じて何らかインセンティブを付与することで、区民等のエネルギー削減の取り組みを推進するものです。この事業を通じて、区内の温室効果ガスの削減を推進していきます。